今日はエレミア書14章です。このところには涙の祈りが出てきます。一節に日照りのことについてと出てきているわけですけれども、おそらくその当時はこの大干ばつが起こり、また飢饉にイスラエルの人たちが苦しむということがあったと思われます。3節には、高貴な人は召使いに水を汲みに行かせるが、水は見つからず空の器のままで帰る、というような、もう非常に悲惨な有様がここに出てきているわけです。このことも言うなれば、神様がこのイスラエルの民をもう一度ご自身のもとに立ち返らせる、そのことのためにまたこうしたことが起こったのではないかと思います。4節のところには、地には秋の大雨が降らず、地面は割れて農夫たちは恥を見頭を覆うとあるわけですけれども、秋の大雨、これは収穫の前に大きな雨が降り、そして地の養分が溶かされ、麦が大きく成長していく、非常にこの大切な雨であると言われているわけです。イスラエルは雨季と乾季があって、季節がはっきりと分かれているわけですけれども、春の雨はこの種を植える時に大雨が降り、地面が柔らかくなって種をまいて、そして発芽し成長していく、そして収穫のために秋の大雨は非常に大切なものであったわけです。ところがその秋の雨が降らない、農夫たちは頭を覆う、もう全くの収穫を得ることができない、おそらくはそのような干ばつがあったということを想像するんですけれども、しかしもう一つのことは、他の預言者は御言葉の飢饉ということを言っているわけです。神様が語られてもその言うことを聞かない、そしてそのことのために自分たちは滅びに行ってしまう、まさに、この信仰の状況っていうのは神の言うことを聞かない、その背信にあったわけです。それは7節のところにも、このエレミアの神様に対する祈りの言葉が出てくるわけですけれども、7節のところを見ると、私たちの咎が私たちに不利な証言をしても、私たちの咎、エレミアはそう言ってるわけです。そして、まことに私たちの背信は大きい、いかにイスラエルが神様に聞いて従うということをしなかったのか。しかしエレミアは、主よ、あなたの皆のためにことをなしてくださいと、そのように祈ってるわけです。自分たちは罪を犯した、罪の中にいる、しかしあなたの皆のためにということを彼は祈っているわけです。9節のところを見ると、中頃に、主よ、あなたは私たちのただ中におられ、私たちはあなたの皆をもって呼ばれているのです、私たちを置き去りにしないでください。このエレミアの祈りは、まさにモーセが破れ口で立って、あの荒野の中でも神様に背いたイスラエルのために祈った祈りに匹敵することではないかと思います。モーセも命がけで神様の前に立って、ヤベル口に立って、自分の名が永遠の書からもう消されても構いませんと祈った祈りに匹敵することではないかと思います。9節の終わりに、私たちを置き去りにしないでくださいと彼は祈ったわけですけれども、10節に主はこう言われる、彼らはさまようことを愛し、その足を制することもしない。実は神様が置き去りにしたのではなくて、なんとイスラエルの民はさまよう、そしてその足を制することもしない、 主に従っていかなかった。あの出エジプト記の中で、おそらくはエジプトから約束の地カナンの地に入るためには、11日の道のりと言われていたわけです。もうまっすぐ歩いていけばもうそんなに40年間もかかる必要はなかった。しかし彼らは不信仰のためにもうあのシナイ半島をぐるぐるぐるぐるもう40年間かかって、そしてその後約束の地に入ることはできたわけですけれども、一体それはなぜだったのか。それは彼らの信仰の問題であったということになるわけです。12節の終わりを見ると、剣と飢饉と疫病で彼らを立ち滅ぼすと、そのように神様はエレミアに答えられたわけですけれども、その原因というのが13節のところにその預言者の言った言葉にあるわけです。預言者たちが何を言ったのか。あなた方は剣を見ず、飢饉もあなた方に起こらない。かえって私はこの場所で誠の平安をあなた方に与えると言ってるわけです。剣も見ないし飢饉も起こらない。ところが飢饉が起こり、その後剣でバビロンによって滅ぼされる。なぜこういうことが起こるのか。14節には、あの預言者たちは私の名によって偽りを預言している。15節に、私の名によって預言はするが、私が使わしたのではない預言者たちというふうに神様は答えられたわけです。平安だ平安だ、もう剣もないし飢饉もない、もうそれは偽りの預言者たちであった。彼ら自身が神様に従うということもしないし、神様が言われるということを彼らは聞かなかった。そしてその預言者たちは15節の終わりを見ると、滅び失せるとそのように言われたわけです。じゃあ神様は血も涙もない冷たい方なのか。決してそうではないわけです。17節のところを見ると、私の目は昼も夜も涙を流して止まることのないように。それが神様の心であったわけです。私の目は夜も昼も涙を流す。新約聖書を見ると、実はイエス様が涙を流されるという場面が出てくるわけです。それはどこかっていうと、ヨハネの福音書の11章の35節のところに、イエスは涙を流された、短い言葉です。じゃあ自分のために涙を流されたのか。そうではないわけです。あのベタニアの村で親しくしてくれているその3人の兄弟姉妹、弟のラザロが死んだ、その時にイエス様は涙を流された。そしてもう死んで4日も経って臭くなって朽ち果てている。しかしイエス様は神の栄光が表されるためにということで、大きな奇跡、死んでいるものを生き返らせる、そのことをされたということが新約聖書に出ているわけです。しかしこのエレミア書の中でも、私の目は夜も昼も涙を流して止まることのないように、神様ご自身も実は涙を流しておられる。そしてまた忍耐しておられる。なぜイスラエルは滅ぼされなかったんだろうか。それは神様の大きな愛があった。もうそれ以外の何者でもないわけです。もう何回も何回も裏切られ、そしてまた全く勝手に離れていく。エレミアは私たちを置き去りにしないでくださいと取りなしの祈りをするわけですけれども、 まあ、私たちも今日いかにして神様の御声を聞き従って言っているだろうかということを思います。20節を見るならば、エレミアは、主よ、私たちは自分たちの悪と先祖の咎をよく知っています。本当に私たちはあなたの御前で罪の中にあります。決して彼が自分で罪を犯したというわけではないわけなんですけれども、私たちはあなたの御前で罪の中にあります。まさに彼はこの反逆しているイスラエルのそのところに立って、そして神様にこの取りなしの祈りをしているわけです。21節には、皆のために私たちを退けないでください。もうただ彼が言っているのは、7節9節にあるもう皆によって彼は祈り、そして憐れみを乞うているということであるわけです。そして神様ご自身はその皆のゆえにまたイスラエルを憐れんでくださる。22節を見ると、国々の虚しい神々の中に 大雨を降らせる者がいるでしょうか。虚しい神々、偶像は大雨を降らせることはできない。しかし22節の後半を見ると、私たちの神主よ、それはあなたではありませんか。私たちはあなたを待ち望みます。あなたがこれらすべてをなさるからです。ですから大雨を降らせるのは偶像でもなければ人でもない、全能の神様以外には他にはおられない。エレミアが語っているのは、私たちはあなたを待ち望みます。ですから私たちも主を待ち望む。イザヤも、主を待ち望む者は新たなる力を得る、彼もそのことを語った人物であるわけです。今の時代、私たちは確かに一生懸命頑張って、そして神様の栄光に預かりたいと願うわけですけれども、それは私たちの力ではなすことはできないわけです。エレミアが語るように、私たちはあなたを待ち望みます。あなたがこれらすべてをなさるからです。私たちもまた主を待ち望み、また私たちは悔い改めるべきは悔い改めて、主の御名によってことがなされることを待ち望むものとさせていただきたいと思います。